さて、今回は作業療法士、OT の視点から見た認知症への関わり方、これを掘り下げていきます。
はい。
手元にあるのは、ある公開勉強会の資料ですね。
え。
認知症と一口に言っても、まあ、奥が深いわけですが、この資料からですね、その基本的なところ、そして OT の方がどうやってその人らしい生活を支えていくのか、具体的なアプローチまで一緒に見ていきたいなと。
そうですね。
特にOT ができなくなったことじゃなくて、できることに光を当てる。この視点がなんか今日の大きなポイントになるかななんて思ってます。
それは非常に大事な視点ですね。認知症の方への支援というと、まあどうしても失われた機能に目が行きがちですけども、作業療法ではご本人が持っている力、残された能力を最大限に生かして、どう生活の質、QOL を高めていくか、そこをすごく重視しますね。
なるほど、QOL。
そのためには、まず、認知症の症状をちゃんと理解して、それがご本人の生活に、どう影響してるのか、それを見極めるのがまずスタート地点になりますね。
なるほどですね。じゃあその基本の認知症について少し整理しましょうか。資料によると、脳の細胞が、いろんな原因でダメージ受けて認知機能が下がって、結果日常生活に支障が出てる状態ってことですね。
まさにその通りです。で、その原因によっていくつかタイプに分かれるんですね。資料で週に出てるのは4つですかね。
4つ、はい。
まず、アルツハイマー型。これは脳の中にアミロイド β とか、そういう特殊なタンパク質がたまるのが原因で。
ああ、よく聞くやつですね。
特に新しいことを覚えるのが難しくなるとか、時間とか場所が分からなくなる、見当識障害。これが初期から見られることが多いですね。
なるほど。次は血管性認知症。これは？
はい。これは脳梗塞とか脳出血。脳の血管のトラブルが原因です。
ふむふむむ。
特徴としては、その血管のイベントが起こるたびに、こう階段みたいに症状が悪くなることがある点ですね。
ああ、段階的に。
ええ。あとは意欲が下がったり、感情のコントロールが難しくなったり、手足の麻痺とかを伴うこともあります。
血管が原因だとまた症状の出方も違うんですね。で、レビー小体型認知症というのは？
これはまた別のアルファシヌクレインっていうタンパク質が原因で、
へえ。
特徴的なのは、実際にはないものが見える原子とか、体がこう硬くなるようなパーキンソン症状ですね。
原子ですか。
あと、日によって状態が結構変動しやすいっていうのも注意が必要な点です。
なるほど。最後に前頭側頭型、これはどうでしょ
これは脳の前の方、前頭葉とか側頭葉が縮んでしまうことで起こります。
う。ふむ。
他のタイプとちょっと違って、初期には記憶障害より人格の変化とか、社会性のこう欠落みたいな。
人格が変わる？
ええ。例えば、急に自己中心的になったり、同じ行動を繰り返したり、
ふむ。
そういう症状が目立ちやすいのが特徴ですね。
タイプによって原因も症状もかなりカラーが違うんですね。これは関わり方を考える上でまず知っておかないといけないことですね。
そうですね。大前提になります。
そしてここからが今日の課になりそうですが、認知症の症状を中核症状と周辺症状、いわゆる BPSD、これに分けて考えるという点ですね。まず中核症状からいきましょうか。
はい。中核症状は、さっきお話しした脳の細胞が壊れることで直接的に引き起こされる、認知機能の障害そのものです。
脳のダメージによる直接的な結果。
ええ。代表的なのは、まず記憶障害。新しいことを覚えられないとか、体験したこと自体を忘れちゃうとか。
ああ、単なる物忘れじゃなくて、出来事ごとですね。
そうなんです。それから見当識障害、時間、場所、人が分からなくなる。次に、遂行機能障害。計画立てて段取りよく物事を進めるのが難しくなる。
道理とかですかね。
ええ、料理の手順が分からなくなったり、複数のことを同時にできないとかですね。
なるほど。
他にも、道具がうまく使えない失効とか、人の顔が認識できなくなる失認、言葉の問題の失語とか、いろいろあります。これらは脳機能の低下そのものですね。
これがベースにあるわけですね。じゃあもう一方の周辺症状、あるいは BPSD と呼ばれるものはどうでしょ
はい、こちらはですね、その中核症状がまずあって、そこに本人のもともとの性格とか体調、それから周りの環境とか人間関係とか、 そういうものが、まあ、複雑に絡み合って現れる精神的な症状とか行動上の問題です。
あ、二次的な症状という感じですか？
そうですね、二次的と言えます。
例えばよく聞くモノノセラ妄想とかもこれに？
まさにそうです。財布を盗られたって家族を責めちゃうとか、
あ、
そういう妄想とか幻覚ですね。他にも強い不安とか焦りから何度も同じこと確認したり、
はいはい、
逆に何もやる気が起きなくなるアパシー、無関心とか、
うんうん、
あとは理由なく歩き回る徘徊とか、介護への抵抗、眠れないとか、気分の落ち込み、怒りっぽくなったりとか、まあ本当に様々です。
なるほど。中核症状と違ってこの周辺症状 BPSD の方は本人の内面とか外からの影響で出方が変わってくる可能性もあるってことですかね？
まさにそこがポイントです。だからこそ環境を整えたり関わり方を工夫したり、つまり作業療法のようなアプローチで症状が枝わらぐ可能性が出てくるわけです。
なるほど。
ご本人も辛いですし、ご家族の負担にも、まあ、直結しやすい部分なので、ここへのアプローチは非常に重要になりますね。
ではその作業療法士 OT が行うリハビリテーションの目的について、単に機能回復だけじゃないんですね。
ええ、目的はすごく広いです。資料にもありますけど、まず身体機能の維持とか向上、これで転倒を防いだり、日常生活動作 ADL を維持したり、
はい、
それから脳への刺激を通じて認知機能の維持活性化、進行を少しでも緩やかにするとか、
うんうん、
あとはご本人が楽しめる活動を通して精神的な安定を図るとか、意欲を引き出すこと、
心の面も、
ええ、さらに言えばご本人が自分でできることが増えれば、結果的に介護する方の負担を軽くすることも目指します。
体、頭、心、そして周りの人への影響まで本当に広い視野なんですね。
そうなんです。その中でもこれら全部を貫く一番大事な目的、資料でも強調されているのが、本人の残された能力を生かして生活の質 QOL を向上させることなんです。
QOL の向上、
ええ、失われたものに目を向けるんじゃなくて、今できることとか、その人らしさをどう支えるか、この視点が中心にあるんですね。
できることに光を当てるって、さっき話してた OT の革新、まさにこれですね。これはご本人にとってもなんか希望になりますよね。
そう思います。
では実際に介入するときに OT さんが特に大事にしている視点、心構えみたいなものは何でしょうか？資料だと3つポイントが挙げられてますね。
はい、まず1つ目が、本人のモチベーションを最優先して強要しない。
ああ、無理強いしない。
ええ、ご本人がやりたいと思えること、興味を持てることを大切にする、本人のペースを尊重する、これが主体性を引き出す上で大事だと。
確かにやらされ感があると続きませんもんね。2つ目は
適度な難易度設定ですね。
難易度、
簡単すぎてもまあ張り合いがないですし、難しすぎるとやっぱりできないって自信をなくしちゃう、
うんうん、
だからちょっと頑張ればできるっていうレベルの課題を設定して、できたっていう成功体験を積み重ねてもらうことを目指します。
なるほど、できた回転。
ええ、このできたが次の意欲につながるんですよ。
大事ですね。そして3つ目の待つ姿勢、これはどういうことでしょう？
これはすぐに答えを教えたり手伝ったりするんじゃなくて、ご本人が自分で考えたり試行錯誤したりする時間を見守るってことですね。
見守る。
もちろん安全への配慮は必要ですけど、先回りしすぎないで本人の自分でできたっていう感覚を尊重する、これが自尊心を支えてさらに意欲を引き出すことにつながると考えられています。
なるほど。でも見てる側としてはつい手を出したくなったり、ちょっと焦っちゃう場面もありそうですね。そのバランス難しそうだな。
おっしゃる通り、そこがまあ専門性の一つでもありますね。ご家族の気持ちもよくわかりますし、でも本人の力を信じて待つ、その判断が重要になるかなと。
ではここで具体的な事例を見て今の話を深めていきましょうか。 A さん、80代女性、レビー小体型認知症の方のケースです。
はい、 A さんはもともと真面目で几帳面、思考芸が好きな社交的な方だったそうですですが記憶力が落ちたり、ちょっと怒りっぽくなったりが見られ始めて、転倒を繰り返すうちに認知機能も身体機能もだんだん低下してしまったと。
ああ、
日中はベッドで過ごすことが多くなって、腰痛もあって日常生活の多くに介助が必要な状態になったと。ご主人の介護負担も増えて訪問看護、そして OT が入ることになったという背景ですね。
なるほど。ご本人は家のことをできるだけやりたい、 ご家族は無理なく自宅で生活を続けたいと希望されていた。この希望に対して OT さんはまず A さんの状態をどう評価したんですか？
まず認知機能検査 HDSR ですね。これは認知症が疑われるスコアでした。
はい。
中核症状としては日付がわからない見当識障害、それから記憶、注意、遂行機能の障害、あとレビー小体型に特徴的な小刻み歩きとか時々原始が見られるということが確認されました。
周辺症状 BPSD としてはどうでしたか？
早く良くならないとっていうなんか強い焦りとか不安緊張感が見られましたね。
ああ、焦りが。
それと以前は好きだった活動への興味が薄れてしまったり物事へのこだわりが強くなっている様子が見られたようです。
そういう状態と希望を踏まえて OT さんは具体的にどんな介入を、身体面、中核症状、周辺症状それぞれにアプローチしたみたいですね。
そうですね。まず身体面では腰痛とか疲れやすさに対して無理のない範囲でのストレッチとか筋力維持の運動、それから安全な歩行練習。中核症状に対しては例えば見当識障害にはカレンダーで日付を確認する習慣付けとか、
はい、
記憶注意障害まで影響してたトイレ動作には手すりをつけたり洗浄ボタンに目印をつけるとか、そういう環境調整ですね。
ああ、環境を整える大事なんですね。
ええ、遂行機能障害には起き上がりとか着替えとかそういう具体的な動作の手順を一緒に練習するといった形です。
なるほど。そして特に気になったのが周辺症状へのアプローチです。早く良くならないとという焦りにはどう対応したんでしょう？
ここがまあ OT らしいところかもしれませんが、 A さんがもともと得意だったであろう家事動作、例えばタオル畳とか机拭きとかそういうのをリハビリに取り入れたり。
へえ、家事をリハビリに。
ええ、あとは歩行練習とかでできることを実感してもらって焦りを少しでも自信につなげようとしたみたいですね。
なるほど。
あと興味の低下に対しては本人が取り組みやすい手芸的な活動、まあシール貼りとかビーズつなぎとか、あるいは歌を歌うとか、そういう活動を提供したようです。
ただ気の訓練するだけじゃなくてその人らしさとか精神面に働きかける活動を取り入れるんですね。すごく大事な感じがします。
まさにその人にとって意味のある活動、楽しめる活動を通じて心と体の両面にアプローチしていくのが作業療法の特徴かなと思います。
なるほど。
A さんのケースでは今後離床時間を伸ばして活動の幅を広げること、 ADL の介助量を減らすこと、散歩とか外出の機会を増やすことが目標とされていますね。
ありがとうございます。事例を見ると OT さんの関わり方がすごく立体的に見えてきました。さて最後にですね、資料では改めて中核症状と周辺症状への介入ポイントが整理されています。ここをなんか明日からでも使えそうなヒントとしていくつかピックアップしてもらえますか？
そうですね、中核症状に対してはやはり環境の工夫が鍵になりますね。時計とかカレンダーを目につくところに置くとか、スケジュールを分かりやすく示すとか、
はいはい、
物の置き場所を決めてシンプルにする、そういう分かりやすさを整えること。
シンプルに。
あとは動作については手順を絵とかで見せたり、繰り返し練習したり、簡単な道具を選んだり、そういう工夫が有効ですね。
日常のちょっとした工夫で混乱を防いだり、できることを支えたりできるんですね。
ええ。
周辺症状へのポイントはどうでしょう？これは関わり方、コミュニケーションが重要になりそうですね。
そうですね、コミュニケーションが非常に大事です。例えば妄想に対しては頭ごなしに否定するんじゃなくて、まずはそうなんですねって気持ちを受け止める姿勢が大切です。
受け止める。
ええ、興奮している場合は少し時間とか物理的な距離を置いて落ち着くのを待つとか、命令口調じゃなくてこうしてくれると助かるなみたいな依頼方で伝えると受け入れてもらいやすいこともあります。
ああ、伝え方一つで。
そうなんです。不穏が強い方には寄り添う姿勢とか安心できる声かけ、穏やかなタッチングなんかも効果的ですね。
行動の背景にある気持ちを想像することが大事ってことですね。徘徊とか一見困った行動に見えるものも。
そうですね、まず怒らずになんでそういう行動を取るのかなって背景を探ることが推奨されてます。
背景を探る。
例えば夜間の徘徊ならもしかしたら静かさへの不安があるのかもしれないとか、そういう視点ですね。
なるほど。
無関心に見える方にも根気強く穏やかに話しかけ続けることが大切だとされています。
反応がなくても関わり続けること自体がご本人にとって刺激になったり安心感につながる可能性もありますから。
症状の裏にあるかもしれない理由とか感情に思いを馳せる、その姿勢が結果的に良い関係性とか症状の緩和につながる可能性があるんですね。深いですね。
ええ、そう思います。
今回この資料を深く見てきて強く感じたのは、やっぱりできないことに目を向けるんじゃなくて、その人の中に残っているできること、得意なこと、好きなこと、これをいかに見つけ出してそれを支えて生かしていくか、この視点の重要性ですね。
まさにその通りです。
それが OT の専門性なんだなと。
ええ、そしてその人らしい生活を実現するための環境調整とか周りの人との関わり方の工夫も含めてトータルで支援していく。
トータルで。
それがご本人の QOL 向上につながって、ひいては介護するご家族の負担軽減にもつながっていく、まあそういう考え方ですね。単なる機能訓練というより生活そのものを支援するというのが作業療法の本質と言えるかもしれません。
いや、本当に勉強になりました。今回は作業療法士の視点から見た認知症への介入について、その考え方から具体的な方法まで深く掘り下げてきました。
はい。
特にできることに焦点を当てて本人の意欲とか尊厳を尊重するアプローチっていうのは認知症ケアに関わる上で非常に示唆に富むものでしたね。
この考え方は専門職だけじゃなくてご家族とか地域で認知症の方と接するすべての人にとって日々の関わりのヒントになる部分がたくさん含まれていると思いますね。
本当にそうですね。では最後にあなたに一つ問いかけてみたいと思います。今日学んだできることを見つけそれを生かして生活しやすさを作るという視点、
はい、
これ何も認知症ケアに限った話じゃないかもしれません。あなたの周りの人、例えば家族、友人、同僚との関わりの中で相手が今できること、得意なこと、楽しんでいることにもうちょっと意識的に目を向けてみると、コミュニケーションとか関係性になんかどんな変化が生まれるでしょうか。
うん、
日常の中でこの強みを生かす視点を少し試してみるのはいかがでしょう。